いやー、貴乃花さん、僕は今日は中野新橋から来ましたけどね、
はいはい、
なんかちょっと静かでしたよ、部屋の周りとかでね、こう街の周りがね、なんか、うん、まあだけどね、ゆっくりたまにはこうゆっくり話したいなと思いますけどね、はい、まあ、親方のモノマネも随分とさせていただきましてね、
ありがとうございます。
貴乃花です。あ、貴景勝、気合い入れろ佐藤、まあ、死ぬ気でいけ。いやー、ということで今日は第65代横綱貴乃花さんに来ていただきましてね。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
わあ、こうやってじっくりこうお話しするっていうのも嬉しいですね。
はい、
まあでも親方とはもう本当いろいろとお世話になりましたですね。
こちらこそお世話になっております、
本当、はい、いやでも僕もこれ中野新橋というところにね、はいはい、まあ住んでるんですけど、以前はね貴乃花部屋があったところでしたけれど、
はい、
なんかこう部屋に、まあ、中野新橋越してきてから思ったんですけど、やっぱり親方のずっとこう上がっていく高度経済成長時代がこう見れたのは良かったなと思うんですよね。いや、
どうでしょう、もう本当に育まれた町といった感じです。
あ、なんかまだなんだろう、幕下とかその辺にいらっしゃる頃よくなんかマラソンランナーのように走ってましたね。
走ってました、はい、少しでもスタミナをつけようと思いまして、
なんか新宿のね中央公園のあたりとかをね、本当これもう本当こんなに走るのかなっていうぐらい、
はい、
一人黙々と、
はい、はい、一周3キロ4キロぐらいを、はい、
でもあの頃の双子山部屋とか見てると、まあ秋の島さんもいたり、高藤力もいたり、まあまあ貴乃波さんもいたけど、みんななんかこういると本当のぶし集団みたいな人たちでしたね。
個性派ぞろいだったかもしれませんね。
なんかでも弟子修行って結構きつかったでしょ。
そうですね、あの下積みという勉強をさせてもらいまして、それは今はすごく身についている感謝しておりますけれども、厳しかったのはもう当然で、
はあ、でもあの お父さんというか本当二子山親方は本当厳しかったですね。
そうですね、稽古場もそうだったんですけど、日常の生活、とても厳しかったですね。
その割にはね、あの二子山親方僕にだけは優しかったですね。
優しかったと
僕には優しかった。パーティーで会う時も本当、はい、なんかもうネクタイ曲がってるぞ松村君つってね、はい、どうだつってね、僕びっくりしたのはね、あの双子山親方がこう、ま、こうネクタイ締めてくれていろいろやっていただいた後に、
はい、
お何キロなんだつって、当時俺141キロぐらいあったから。
そうでしたか、そんなにありましたかね。
ありましたもん。僕だから手織り身っていう力士とね、お前ちょっと一回ちょっと取ってみろよなんて言われたんですよ。
はいはい、そうですか。
いや、なんかそんな和気あいあいとしてた空気がありましたね。
あの弟子からしますと、弟子以外の方にはとっても優しい師匠でしたね。
本当ですよね。まあ親方もそうでしたよね。
そうですかね。
僕には優しいですけどね。はい、もう貴景勝とかぶってね、佐藤キャロマン。って何やってんだお前たち貴大将。とね。
どうしてもそうなってしまうんですかね。
ああそうですね、
はい、
終わった後ちゃんことか食べるの、僕運動してないのよくちゃんこいただきましたね。
いやいやいやいや、もう松村さんがお越しいただくと弟子たちも喜んで、私たちも師匠がまだ元気の時、
はい、
松村さんお若い時に部屋に来てくださると、
はいはい、
結構あの雰囲気が明るくなるので
、
喜んでたものです
。あ、なんか一回力石に呼ばれてこう夜中こう行ってね、あの部屋の周りを見ててもやっぱり当時の双子山部屋 あのみんなあそこで寝てるじゃないですか、
はい、
いびきがすごかったですね。
あ、そうかもしれないですね。
バイク音でしたよ。
もう集団で寝てますとね、あの寝つけない時も多々ありました。
ありました。うーん、はい、うーん、はい、 一回止まる人もいましたからね。
そうですね。そんなの経験していますと、早く強くなって、個室がもらえるようになんてなるもんでしたね。
はあ、やっぱり、お父さんでしたけど、やっぱりこう、息子さんには厳しかったですよね。二子山親方は。
そうですね。もう今となっては年々感謝しておりますし、感謝が増しますけれども、とにかく厳格だった父でしたね。父でもあるんですけど、師匠という形で、はい、もう私も一線をきちんと引いて、弟子と師匠という形でおりましたので、
なんかゆっくりした本当のね、親子関係っていうのはもういくつぐらいまでですか？
中学校、そうですね、中学校入ってからもうクラブ活動の相撲部でお世話になり始めましたので、そうですね、やっぱり小学校6年生かそれぐらいまでは普通に親子でできたと思うんですけどね。
あのね、どうだねみたいな、あの子供の時のね、
はい、
バナナマンがうまいけど、
はい、
僕ねって言ってるぐらいのあれですかね。
本当ですね。師匠も結構旅が長いお仕事でしたので、半分ぐらいは家におられて、帰ってくるとなんか背筋が伸びるような思いで、喜びで満たしてたような気がします。私が、はい、
だって入ったばっかりの時は洗濯から何から全部やんなきゃいけないんですもんね。
本当ですね。もうただ経験させてもらったので、いい経験が一生生きていくものだなと年いくごとに思います。
なんか僕も時々こうポッとこう行くと、もう本当厳しい練習でしたわね。稽古が本当、ちょっとでもこう休んでると、五剣山という僕知り合いの力士言いましたけど、お前四股踏めバカ野郎って、四股踏んでる時間があるんだったら五剣山バカ野郎っつって、こうやかね、先代の方が言って、でだんだん貴乃花さんが強くなっていく過程がこうあって、最終的にもう横綱になった時もだけど、みんななんかこうちょっとした隙は休んだりとかするんですけどね、
はい、
やっぱ貴乃花さんはなんかこう横綱になっててもなんかまだなんか鉄アレみたいなの持って次の準備してますよね。
はい、
なんかあれがすごいなと思った。
いや、もう毎日の日課でやること決めておりまして、土俵にいる間は動かしてないとその決めたことが終わらないので、
誰がね、僕ね、すごいのって、横綱がここまでやってんだったら、かなわねえなと思ってましたね。いやいや、
もう皆さん、やっぱり素質の高い方々に恵まれて、その環境で揉まれて育つことができましたので、とにかく一生懸命、打ち込んでいくことを覚えられたんだと思います。
やっぱ本当、黙々とやってましたね。親方はね、黙々と、
はい、
だって高遠力とかね、力関とかも見てると、本当馬券の話とかそんなんや、時々もね、なんかこう話とか、ね、なんかいろんな話ばっかりしてましたけどね、はい、なんかいろんなことを思い出しますね。でも部屋の活躍っていうのがね、こう街が活気があったですよね。
なんだか中野新橋っていう街が独特な雰囲気 の、 日本風情といいますか、逆下町っぽく、そんなところで育てたので、ちょうど私が10歳の時引っ越した時も、まだ数多く料亭さんが残っておられましたね。花町っぽかったんですよね。
三味線の音とかも聞こえてましたか？
はい、してましたね。
あ、そうか。じゃあ貴乃花さんがこう来た時も、もう三味線の音まだ残ってたんですか？
ありましたね。それで芸妓さんが歩いてもおられましたし、ね、
結構みんなね、芸能界の方たちがみんなね、お忍びで来られてましたもんね。
あと、はい、思いますね。
加藤茶さんとかもよくね、皆さん来られてたんだっつってね。だから華やかだったんですよね。
華やかでした ね、
そっからこう来ましたからね。まあでもあの頃っていうのはみんなね、みんなこう必死だったなとは思いましたけれどね。でもだんだん 貴乃花さんがこう強くなって、優勝した時とかにね、もうなんかその頃になったら街でこうでパレードとかあるから、
はい、
お客さんがみんな中野新橋集まってましたもんね。
ありがたいことに今ではもう最高の思い出です。
本当ですね、
はい、青梅街道から中野新橋に降りていく道すがら、たくさんの人が出て迎えてくれましてね、はい、
今もね中野新橋の橋って赤いんですよ、
はい、
ね、俺東京アラートかなと思ったぐらいですけどね、
はいはい、
あの赤い橋がこう残ってて、であの赤い橋もね、もともとはね新橋っていう橋だったのを、
はいはい、
中野新橋って橋に変えてくれって俺みんなで頼んで、町の人とかと頼んでた時に、中野新橋って橋になって赤くこう塗り直した時に、僕と親方で、
はい、
そのパーティー行きましたね。
参加しましたね。ね、はい。
みんなで集まって
ですね。そうですね。神田川が氾濫しやすいので。
そうですよ。
川もすごく綺麗になりましたよね。
前はあの神田川氾濫してね、若手芸人が結構ね、あの、はい、避難してましたよ。
あそうですか。
あの中学校に避難してましたもん、みんな結構ニュースで出てるの結構若い芸人たちが多かったですよね。
そうですね、まあ、うちあの中野新橋は台風が強くなると大体ニュース映像は中野新橋からの放映が映ってたんですね。そうしたね。
あ、
うちの土俵もあの大雨になると洪水で溜まってしまう立地にありまして、
あ、そうでしたかね、
はい、土俵に鯉が泳いでることも何度かありましたね。
あ、いや、なんか、あ、そうですよね。でも親方がね、中野新橋中野新橋って言ってる時に、で親方も、松村さん、これからも中野新橋を大事にしてくださいよ、中野新橋って言って、お互いで、あ、そうですね、中野新橋大事しましょうって言って、それから1ヶ月したら別の部屋に行かれてたから。
、うん、失礼いたしました。
そうですよね、はい、あれで親方のとこちょっと訪ねに行った時、あれ親方貸し店舗になってるな、ちょっと、はい、親方どうしたんですかこれ、部屋が、あれかって、松永さん引っ越しましたっつって。でこっち行きましたよ。
はい、もう人生いろんなことがありました。
ありましたですよね。うん、でも親方、ね、自分もこう横綱になってこう頑張られていきましたけれど、はい、やっぱいい力士とかも育てましたね。貴景勝とかね、まあ貴ノ井もいろいろあったんですけど、みんな育てていきましたですよね。
はい、そう、まあ何か少しでもお役に立てることができていればいいんですけれども、まあこれからの活躍も期待しながら今遠目から見ております。
あ、そうですか、はい、でも貴景勝もちょっと今場所途中ね、怪我みたいな感じもありましたけど、はい、またこう調整して、でもよくここまで上がってきたけど、僕栄高校からこう来た時ってすぐ上がってくるかなと思ったら意外に時間かかりましたね。
そうですね、2年弱ぐらいですかね。
そうでしたね。
早い方だと思いますけども、いい状態で、また幕下で優勝して上がってますしね。近年、個性的な力士だと思いますけどね。
貴景勝の名前の由来って何だったんですか。
私がですね、上杉謙信を好んでおりまして、その影勝さんという、
息子、まあ、跡継ぎさんですか、 ですかね、
はい、意味合いで、付けさせてもらったんですけど、
上杉やっぱりこう謙信が好きだったんですか。
そうですね、それとやっぱり高という字がやっぱりうちの師匠の、しこ名ですので、この高に高を受け継いでいくようにという思いで、
はあ、とそこから来たんですね、はい、貴景勝ね。やっぱり戦国武将は結構そういう好きな方が多かったですか。
そうですね、上杉の謙信公はとにかく戦いの神と言われてる、縁起の強い方だと思いますので、
ね、川中島で、ね、はい、武田信玄とのこのやり取りですけど ね、俺本当に強いのは武田信玄と上杉謙信ですかね。やっぱね、天下取ったのは家康と秀吉と信長ですけどね。じゃあ、ここで、僕ちょっとこう、一曲 一曲聴いていただいてよろしいですかね。僕大好きなんですけどね、あいみょんっていうね、
はい、
もうあいみょん今もうほんとすごい人気なんですね、
はい、
で僕もこれね、この歌を聴くと元気が出るんですよね。生きて生きて生きて生きて生きて、もう山口百恵さんのこれっきりこれっきりこれっきりみたいな感じですけどね、じゃあ一曲いきましょう。これ、僕のリクエストですね。あいみょんで、生きていたいんだよな。いやー、あいみょんの歌いいんですよ、これ。僕はもう生きて生きて、
はい、
ねえ、これ生き続けるのがいいんだっていうこと、僕これが好きですね。
情熱的な歌ですね。
歌ですね。これ聞いて僕朝散歩してますよ。
あ、そうですか。
神田川沿いを。
はいはい。
で、雨が降ったら西新宿の方に移動しますからね。
はいはい。
地下道が多いんで。
はい、なるほど。
あいみょんいいな。
いいですね。
ね、親方とかはやっぱり元気がある歌が好きですか。
私そうですね。やっぱり情熱的な。あの詩の深さを感じるような歌が好きですね。
なんか一回カラオケ行きましたね、みんなで。
行きましたね。
高野波さんは I love you、 尾崎豊さん歌ったりしてましたけどね。
はい。
はい、ね、親方ちょっとさ、なんかサングラス見て、なんかいい歌歌ってますね、よくね。
そうですか。
ね、なんかおしゃれな感じ。
私はあんまり上手くない方で。
なんかよくね、中野新橋の駅とかで出会ってる時もスラッとしてね、なんかサングラスはめてコート着てる時、俺パッとどこのマフィアかなと思った時
あるんですけど、すか、
ね、あれ誰かなと思った時、松村さん、松村さん、あれですよ。なんで親方ですかって、はいはい、雪の日とか時々ね、こう丸の線乗られてますもんね。
はいはい。よく乗ってました。
乗ってましたもんね。
はい。
いいね。じゃあ、ちょっとここで、貴乃花親方、ね、親方の歌も後々こう聞いていきたいな、なんてこう、思ったりもしますけどね。よくこう歩いてましたね。そんなのありました。でも、こう振り返ってみると、
はい、
いろんなことありましたけど、僕結構なんかこう、なんか貴乃花さんが好きなとこはやっぱり先代のお父さんがね、やっぱりね、先代の貴乃花さんを何ですかね、やっぱ千代の富士さんが勝って、
はい、
でやっぱり千代の富士さんが出てきたんだなと思った。お父さんを倒した千代の富士さんをずっとこう来てたら、その千代の富士さんを二代目の息子が倒すっていうのはなんか画期的だなと思ったですね、
はい、何かこう時代の流れといいますか、千代の富士関と私が相撲本割で当たるとは思ってもいませんでしたので、
はいはい、
本当に胸をお借りするつもりでドキドキしながら土俵に上がった思い出がありますけど、
ありますか、
はい、
千代ビタドリンクなんてね、コマーシャルやってましたよね。
詳しいですね。
よくやってましたよね。親方は、
はい、
意外にドラマとか結構見てますよね。
はい、見ます。
ね、
はい、
前はなんか光悦ガール見てましたもんね。
はい、最近再放送も懐かしくやっているので、見ることが多いです。はい。
子供の頃とかはもうよく見てたんですか。
子供の頃はですね、1週間に一度、
はい、
まだそのネット社会が来る全然前なので。好きなテレビ番組を待って待って見るっていう感じでしたね。
あれ子供の頃何見てたんですか。
私の子供の頃はトップ10とかベスト10とか歌番組が最高潮だったように思いますね。
ですね、
はい、
僕もトップ10見てましたね、はい、もう中村明菜のファンでしたからね。
ああ、そうですか。
ファンクラブ入ってましたんで。
あ、そうですか。
1979番なんですよ。
よく、
ええ、
そうです
か。ファンレターもよく出してました、
ね、あ、そうですか。
親方は誰のファンだったんですか。
私はですね、もうとにかくそのトップ10ベスト10とかをちょうどいくつぐらいだったろうな、もう最盛期の時に、うん、楽しみに待つというどなたのファンというか、タノキントリオとか、それこそ明菜さん、中森明菜さんとか、もうたくさんいらっしゃいましたね。小泉京子さんとか、もういろんな方、毎週新しく出てかれる方も見るのが楽しみね。
しかしびっくりしました。親方のうちからトップ10をっていうのはね、なかなかないですね。トップ10、堺正章さんと郁恵さんですもんね、
あの寺尾明さん、
寺尾明さん、寺尾明さん僕は中学2年ですよ。
そうですか。
親方小学校4年ぐらいですか。
そうですそうです、はい、456ちょうど歌番組最盛期ですかね。
3曲入った時はびっくりしましたね。
そうですね、
シャドウシティとサスライと、はい、ルビーの指輪が、
はい、
ねえ、
もう毎週1位でしたもんね。
そうでしたね。てってれれれってて、うん、てってれれれってて、
はい
ですね。本当ありましたけど、なんか今はどうですか、ドラマとかテレビは。
今見ます、ドラマ見ます。昨日も見てましたね、リッチマンプアウーマンっていうのと、GTO というのハンザーナオキ。
ああ、ハンザーナオキ。やられたらやり返す。倍返しだ。勝ち組、負け組という言葉がある。私はこの言葉が大嫌いだ。
はい、
銀行は勝ち組。俺たち子会社、プロパール社員は負け組だってな。なんだね。ああ、ハンザーナオキ見てますか？
見てます。はい、ま
あ、気持ちいいでしょ、あれね。やられたらやり返すね。
楽しいですね。
なんかこう、ほんと徹底して悪い人は悪いですもんね、悪代官で。
そうですね。あのドラマのストーリーっていうのは本当に現実社会とまた少し離れてるようで離れてないようなところが面白いですよね。
わびろわびろわびろわびろわびろ貴乃花わびろ貴乃花だ、お前がどういうことなんだってね、こう知られよ知られよ、ね、そんなメール届いちゃいねえよ高野原
ほんと、本当に言われてるような気分なんだけど、
ハンザーナオキいいですよ。
いいです。あの香川照之さんとの、演技、あの出てる方々の演技が、はい、上手ですよね。歌舞伎の方々を、
銀行員がね、あんな歌舞伎のような人たちばっかりの銀行員はよね。ねえ、ありますけど、いいですよね。
いいですね。本当に。あの、主役の方のあの目つきの鋭さ。はい。ハンザーナオキさんの、なんかこう、ワクワクさせてもらえるような気になる。
ちょっと真似とかしないんですか、親方。
全然できない。
やられたら、やられたらやり返すとかないんですか、そういう。
ないですね。
どうも、やられたらやり返しますよ。
うん、
でもで、ね、一番やられたらやり返すっていうのを一番親方がやってたじゃないですか。
いや、もう私はもうしょぼんとしてるタイプ
です。ないですか。だって先代の親方の敵をつくみたいな感じで、千代の富士さんもね、やられました、最後は。
全く敵とかではなくてですね、とにかく土俵に上がって相撲が取れることに喜び感じてやってこれたもんですから。
そうなんですね。はあ、そう、でも半沢直樹が好きだっていうのは嬉しいな。
私がもう48になりましたけど、私らの40代の世代の方々は半沢直樹なんかよく見てらっしゃるんじゃないかなと想像はしますけれども
ね。なんかやっぱりだけど、あれって思うけど、倍返しって2倍返し4倍返し8倍返し16倍返し32倍返し64倍返しって、結局最後そのね、倍返し倍返しでやると最後のゴールは戦争になっちゃうから僕思うんですけどね。だから半沢直樹とか見てると思うんですけどね、あれってね、現実はやっちゃいけないですね。あのやっぱりこうドラマの中で、あの第三者として見るのはいいけど、やっぱりね、あのサラリーマン社会も含めて、私も芸能界長くいようと思ったら、はい、やられたら我慢するだ半返しだみたいなね。やっぱ恩返しとか半返しがいいですね。
恩返しがいいですね。
恩返しがいいですね、
はい、恩返し、
施されたら施し返す、
はい、
恩返しだ、
はい、
ね、鶴の恩返しの方がいいですよね。
そうですね。
鶴の倍返しとか言えますもんね。
本当にいい言葉ですね。鶴の恩返し。
恩返しっていいですね。親方もやっぱり恩返しが。
そうですね。そうですね。もう淡々と生きていければ、
は
い、いい人生かなと最近思います。
思ったりします。
はい。
今なんかでも親方青春じゃないですか。
青春、そうですね。そうかもしれないですね。ね、ちょうど、はい。もう。今そうかもしれないですね。
なんかね、やっぱりこういい、なんかまたちょっとたまにはあの中野新橋もちょっとこう時々歩いてくださいよ。
そうですね、行かなきゃいけません ね。
一回中野新橋でロケやってる時に。
そうなんですよね、まあ、偶然松村さん
本当
お会いできて、あのスタッフの方々がびっくりしてましたね、
普通にジャージで歩いてるから、
はいはい、昔の私も住んでた時の私を見てるようなそういう新橋っていうちょっと独特な、ね、あの落ち着き感みたいなのがありますよ ね、 すよね、普段着っぽさが。
だって昔は高通力と、ね、前の奥さんもそうしたけど、あの普通に歩いてましたもんね、大砲の奥さんと普通にこう歩いて、あどうもってみんなで、あの焼肉ソウルにね、みんなで食べに行ったりとかね、
はいはい、
みんなでワイワイ行きましたけどね、だから普通にみんなが歩いてましたもんね、
はい、
うん、
みんなうちの力士も私も含めて松村さんも下積み時代をみんなお互い知ってますもんね。
そうですね、
はい、
パチンコ屋行くと豊ノ海さんとね、手売り海さんという力士がね、
はい、
みんなでいたりね、
はいはい、
みんな本当街行くとみんなが集まってたなっていうのはありますね。
本当ですね、いい時代でしたね。
本当ですね、たけし軍団の人もよく住んでましたしね、もうタカさんからもう水道橋博士が段階、タカさん今でも住んでますけど ね、
あ、 したよね、あの井出らっきょさんとかも、
井出らっきょさんしょっちゅういますからね、
たくさんいらっしゃいましたよね、
いました、いましたね、はあ、じゃあちょっとここでね、親方のなんかリクエスト曲いってみたいなと思いますね、はい、親方リクエスト曲これ何ですか。
あの男はつらいよ、厚見清さんの有名な曲なんですが、今、まあ、年代を超えて聴いていけるとってもいい男の心にしみる名曲のやだと思います。
なんか玉置浩二さんが歌うんですね、はい、
それを玉置浩二さんが歌ってるのを最近知りまして、はい、またこれがとっても味があって、
トラさん見に行きました。
トラさん映画館では見に行ったことはないんですけれども、もう生まれる前から時から男はつらいよの、
はいはいはいはい、
子供の頃はああ情緒のある映画だなと思いながら、年を重ねるごとに、
はい、
あのこの歌の詩っていうのが心に染みてくるなと思って大好きな曲です。
これは2014年のアルバムのこれね、群像の中からね入ってるんですね。ああ、じゃあちょっとこう聞いてみましょうか。玉置浩二さんで男はつらいよ、親方のリクエストです。うわー、なんか違う歌みたいですね。なんか桑田佳祐さんもねこれ男はつらいよ歌われたりしてますけど、
はい、
玉置浩二さんが歌うとまたこれすごくいいですね。
なんかもうとことん心に染みてしまうこの歌声といいますか、またこの詩がいいですね、素敵ですね。
本当ですね、こう親方がじっとこう、あこう考えながら聞かれてましたね。
若い頃にですね、
うん、
努力しても報われることを思うなって教わってるんですね、それが努力しても報われないと思うと絶望的な感じがするんですけれども、実は違ってて、今この年になって思いますのは、努力することは生きていることなんだっていうことをなんとなく感じ取れるようなこの詩というのが大好きです。
運と努力の甲斐もなくですね、はいはい、なんかもう、まあそのね、親方の人生じゃないけどこう向かっていくのがですね、
いやもうとってもこの聞いてるこうまた玉置浩二さんのこの歌声が、まあ、素敵素晴らしい、
はあ、なんか僕もあのドラマのコーチっていうドラマの田園も良かったんですけどね、
良かったですね、
石ころが飛ばして日向君よ、なんかね、玉木さんいいっすね。あの神宮の花火大会見に行った時も玉木さんの歌がありましたけどね。
あ、そうですか。
そうですけどね、青田のり子さんいらっしゃってましたけどね、近くにマネージャーのようにいらっしゃってたんですけど、はあ、玉木浩二さんですね。
また厚見清さんの男はつらいよが当然土台で有名で、私ら育ってきたやっぱ厚見清さんの男はつらいよっていう名文句が、
うそうですね、
映画がずっとこれまであったような気がしますね。
あ、こうですね、
結構毛だらけ猫灰だらけ、はいはい、そうかいそれを言っちゃおしめよ、
はいは
い、あおいタコってね、みんなね、トロさん帰ってきたの、トロさん、ね、ありましたね、
ありましたね、
僕はあのおいちゃんは2代目の松村達夫さんが好きでした。
ああ、そうですか。
いやー、虎次郎に困ったもんね。うん、好き。そうか、虎次郎がまた来るのね。
はい、下條政美さんも、
はい、
ね、
はい、日本の象徴的な映画ですよね。
ああ、そうですよね。で、虎さんのこの間その後じゃないけど、やってた完結編みたいなの、昔の総集編とかをこう出すから面白いですよね。なんかこう、
なるほど、
その時代に戻れるから全部、
ね、
だって、まあ、今で言うとちょっと放送禁止用語になるような言葉もありますけど、当時の表現ですっていうことにしてやってたりね、やっぱりこう独特な感じがしますね。
そうですね。
前田銀さんと二人でこう駆け落ちみたいな感じで電車にこう乗るとことかね、ああいうのも時々こう出てきたり、
うん、
いっぱい素材があると毎回こうアルバム見てるようですもんね。
そうですよね。寅さんって常に旅立ちがあるんですよね、うん、
はいはいはい、だからいいっすね。なんか親方は東京ラブストーリーとか見てました？
見てました。
あの織田裕二とね、
有名な、
はい
はい、
東京ラブストーリーもなんか昔のシーンいっぱい入れながら、俺その後の東京ラブストーリーもなんか寅さんみたいにやってほしいんすね、
はい、
もう織田裕二さんもスーツ着っていうのもいいけど、
はいはい、
なんか赤なりかと本当になんかちょっとこうその後のやつを、
若い頃見てて胸がキュンとするドラマでしたね。
なりましたね、
はい、
愛媛の、なんていう駅でしたかね、その駅のあたり一回僕ロケ、自分でロケ巡りみたいなのもしたことあるんですけど、本当赤名里香の涙が良かったですね。あの頃って携帯電話がないから
ないんですよね。本当に今思い出してみると持ってなかったですもんね。
ない
です、はい、
あれ携帯電話がないっていうのはいいですね。
いいかもしれないですね。
ドラマでやっぱり里香は愛媛にいるって織田裕二さんがあんなこと言うって、ね、いなかったらどうするんだろうと思って自分も愛媛行きますもんね、
はい、
あれ携帯があるとすぐ、あ、じゃあ愛媛帰ってきたらまた。
そうですね、
携帯ってドラマを壊しましたですね。
あ、何かこうやっぱり公衆電話っていうのが情緒がありましたね、
うん、ありましたね。だから便利なものを潰しちゃいましたね、
そうですね。
便利がなんか人の生き方を、
入門した15、6歳の時はまだ、10円玉電話でしたですね。
10円玉でなんか電話しました。
はい、ちょっと寂しい親戚に電話して、ポロポロ涙しながら、充電でちょっとしてから、テレホンカードが出てきましたですね、
はいはいはい、中山美穂のテレホンカードとか値段が高かったですね。ね、1万円するぐらいのなんかね、なんか価値が出てきて。
そうでしたね。
そうだよ、テレホンカード。それでなんかだんだんテレホンカードを使って混んでると並んでましたもんね。早くしろよみたいなね。なんか、
そうなんですよ、
ね。って言われてました、ね。
だから寂しくて公衆電話は哀愁とともにあったような。
そうでしたね。もうなんか本当便利になるとなんかちょっと変わってきますよね。なんか普通に会話するときに携帯いじってたりね、なんか今なんか人と人とがこうゆっくりいろんなことを話したいなと思ってんのに、なんか携帯いじってたりね、なんかちょっと便利になってなんかちょっとショックなとこもありますね。
そうですよね。なんでしょうね、便利すぎてなんか不便で、あったりもすることもあるかもしれませんね。
なんかちょっとそんな感じがしますね。昔はなかったですからね。そういう感じもいいですよね。あと貴乃花道場の方はどうですか、
はい、方今も地道に活動はいたしております。
そうですか、はい、福島の方でも あのちゃんことかをこう皆さんに振る舞ったりしてですね、
はいはい
はい、うーん、
できる限り今後もあの交流を道場にあの会員の皆さんと交流を深めて、
はい、
新しいこう少なからず新しい文化を、
はい、
共有できていければなと思っておりまして、
やっぱこうなんですかね、こう次の世代にね、やっぱりこう相撲どかでもやっぱこうみんなでもいろんな道場ですね、
そうですね、あの土俵っていうことが、土俵があるっていうことが、あのなんて言うんでしょう、日本人の心の礎のような、うあの風土であり、
はい、
文化であり情緒でありっていう、そういう土の上で裸足で立つとかですね、
うん、
そういうことをまあ皆さんと共有できて、いければよろしいかなと思ってました、はい、
次の人たちをですね、
はい、
うん、先代がやっぱりそうやってね、あの本当貴乃花さんとかみんなをこう育てたように、また次の代、
そうですね、
次の代ってきますね。
土俵というのはあのもうそれこそ俵もありまして、
うん、
もう神事でもあるというで、全国的にその一人相撲という神様と相撲を取るという文化も残っていたりとか、多分五穀豊穣とか本当に日本人の方の生活には欠かせないものだったような気もしますので、
あのなんか草の露を取って、
はい、
こうなんか回し、なんかこう相撲の前とかやられますもんね。
そうですね、
うん、
あと土俵で水を、
はい、
あの口をゆすぐのもですね、あの神社にお参りする時の、あのきれいにするというのと同じ意味合いだと思いますし、
僕がそういえばあの何ですかね、二子山部屋でロケやった時、まだちょうど横綱のいらしの頃、96年、1996年ぐらいでしたかね、はい、まあ、サンデージャングルっていうロケでちょっとこう普通にお邪魔してたら、
はい、
なんだろう、先代の親方が、松村君回しあるから締めて一緒にやろうよって、
はいはい、
やらせていただいたんですよ、
はい、あ、そうですか。
やってそれで最後親方が来られた時に、
はいはい、
こう親方のになんか教えていただきましたよ、こうして、
はいはい、
ここ神様のところだからっつって、
はいはい、
もっとしゃがんでしゃがんでってこうやって、よくこういうしゃがんでやれるなと思いました
、はいは
い、
もうその水をつけるというあの師匠にもありがとう感謝の気持ちを込めて持っていくのも、あの一つにあの水杯ですね、昔からの日本的な風習が残っている世界というのが少ないかと思いますので、この土俵の文化というのはまだまだこれからあの日本には残っていっていいのではないかなと思ってまして、
そうですね、そういう、まあ、こう今からのこの令和のお子さんたちがこう、
はい、
貴乃花の道場でこうやって鍛えたらいいですよね、
はいはい、
いや、親方といろんなお話をさせていただきましたけど、またいろいろなところで、僕今ちょっと YouTube を、
あ、そうですか、
最近やらせてやっていただいてますんで、はい、あのあ、もしよかったら親方来ていただいたら、
喜んで呼んでください。
ありがたいな。なんか貴乃花道場の方も頑張ってくださいね。
はい、地道にやって、
ね、みんなあの戦ってた人たちがね、
はい、
大刺激は大刺激で、火曜道場でもね、
はい、
人工道場とかやってほしいですね。ね、みんなあの辺戦った、
はい、
親方が30連勝した頃のね、
はい、
はい、したらね、まあみんななんかこう、またそういっていろんな話したらいいですね。
はい、
ね、え、親方、体に気をつけてくださいね。
はい、こちらこそ、
まあ、はい、さんこそ、ね、まあなんかよろしく。でもなんかこう大師さんとかね、みんなこういろんな方で、武蔵丸さんとかやってね、え、親方がね、寄り切りだったりいろいろやってた、あの、時代の人たちもみんななんか、なんかいろんな方たちみんないましたからね。
はい、たくさんいましたね。
みんなこう戦ってきてましたですよね。はい、なんかそういうまた次の世代の人たちがどんどん出てくるようなのがまたあったらいいですね。
はい、そう思います。
ね、
はい、
うーん。